それでは第3回目、努力は天才に勝つということで、3回目のテーマ、第2回の時におばあさんからとても大切な原点として褒めるということを大事にされているというお話をさせていただきましたけれども、具体的に今塾の生徒さんと接するにあたって、その褒めるとかっていうのをどういうふうなことに実践されていらっしゃるのかっていう話をぜひお聞かせいただきたいなと思います。
まず生徒さんを見ると、私何言うかっていうと、来てくれてありがとうっていうのですね。
あ、
今日来てくださいありがとうっていうこと
を毎回って言うんです
か？毎回必ず、はい、毎回言うんですね、
はい、
でこれすごく大事で、
はい、
来てくれるっていうすごくありがたい。もちろんその商売だからってこともありますけど、
はい、
来てくださって、純粋にその子が来てくださって、で、ね、子供っていうのは例えば1週間あれば全然違うわけですよ。成長したわけですから、
はい、
で、うちいつも、ね、教えてて感動するのは、例えば、まあ、割り算にしろ掛け算にしろね、まあ、多分かなり先取り学習をするので、私から初めて掛け算を教わったり、私から初めて割り算を教わったりするわけですよ、
はいはい、
でもちろん元の高度な概念もそうし、微分を教わったり積分を教わったり、
はい、
まあ、微分方程式を解けるようになったりとか、全部そのほとんど多分私から最初に教わってるわけですね、
はい、
とそうすると今日は1週間ってすごいんですよ。これ成長してるわけです、
はい、
全く未体験のことをこの子たちは経験してていて、
はい、
それもすごい、なんていうか、その全く未体験の、それこそなんだろう、太平洋をね、
まあ、
冒険しているのと同じくらいのことで、
はい、
それを、まあ、算数だけはそうですし、もちろんその人生自体そうですよね、
はいはい、
こう本当に太平洋の中全く知らないところを、
はい、
離島のジャングルなり何なりをこう一人でこう行くような感じで、こう自分の世界を開いていくわけですよ、
ね、
とその間も1週間違ってこう来るってことは、その1週間もこう体験をしてきてくるわけですね。
なるほどなるほど。
と当然それはもし情報量って言葉にすれば膨大な情報量を経験して、全く未体験の体験してくるわけですよ、
はい、
でそうするとやっぱりそれを持ってきてきてくれるわけだから、
はい、
そうすると何見たら、ああすごいことですよね、
うん、
ああ来てくれてありがとうと思うんですね、
はい、
そうすると来てくれてありがとうと思うんですね、
はい、
でもう一つすごく必ず大事なことは、
はい、
必ず終わるときにですね、
はい、
まあ、当然消しゴムカスとか出るじゃないですか、
はい、
とこれみんなこう片付けてくれるんですね。これ家に片付けてくれるんです、まあ、もちろん子供だからそれをやるのにすごく時間かかるんですね、やっぱ当然、
はいはい、
子供だから、まあ、大人だとしたらそうできるけど、子供だったりしたら、そのちょっとした消しゴムカスでも集めるの、
はい、
ちっちゃいって、ね、一生懸命やっていくわけです、
はいはい、
で集めて、で、まあ、ゴミ箱も持ってきて、でこう入れてくれるわけです、
はい、
でそうするとそれを黙って見てた、で黙ったっていうか、それを ありがとうって、先生すごく助かるねってことを何回も言って、
はい、
でそれをですね、忙しいからパッと音が変わったりはしないわけですね。
なるほど。
ったりする、うん、それを黙って見て、黙ってたらそう見て、しっかり見て、
はい、
ありがとうっていうことを言うわけです、
はい、
で本当に先生助かるからねっていうことを5回とか10回も言って、そして、ね、はい、最後帰るわけですけど、
はい、
どうするかっていうのは、必ずお子さん当然ちっちゃいから、
ま
ずその上から見るじゃないですか、しゃがんでね、
その前
の
しゃがん
でね、で、はい、今日来てくれてありがとうって言って、
はい、
でまたやってきてねって言って、まあ、返すわけですけど、
はい、
とりあえず最初と最後もちゃんと決まってるんですね、
そのお子さん
で。で、まずそれが基本にあるんですね。
はい、
いやね、とにかくその人間と考えておくと、大人ってやってしまいがちなのは、はい、子供のやってるのを待ちきれなくて、イライラして。
そうですよね。
もうその時からもう帰りなさいってなっちゃうと、
はい、
次に生徒さん来てないなんかすれば、
はい、
もう卒でいいから私もやるからっていう、それはダメなんですよ、
なっちゃいますね。
それをしない、やっぱり見てあげて、
はい、
で、まあ、正直人間なんかちょっと早くしてくないかなと思うこともあるんだけど、でもその子でもやっぱりすごくその子の見たいけど、要はそういうことも実はあまり解説したことないわけですから、そのテーブルの
はい
消しゴムカスを例えば片付けるなんていうことは、
はい、
それ何回もしたことないわけで、もしかしたら初めての場合
は
当然、
はいはいはい、
でそれを一生懸命やってくるわけですね。その一生懸命やってるっていうことのその凄さっていうかね、全く未体験 その消しゴムカスを片付けるということを一生懸命やってくれるってところに、
はい、
その心を集めて、
はい、
そういうその何ていうか、その未体験にやってるね、そのことを、ああ一緒にやってるように、ああすごいなと思って見てあげるっていうんですかね、
はい、ああなるほど、
それすごく大事だなと思うんですよね。
それを意識してされてる、
これも意識しますね。意識してそうしっかり見ることですね。とその子がすごくなんていうかな、 そういうことをやることはやっぱりいいことなんだと、うん、でそういうことをやることでなんていうかな、はい、で全てこう例えばね、あの大人の感覚からすると自分を片付けるなんて大したことじゃないし、もしかしたら会社だったら誰か掃除してくる人がいてね、はいはい、あの喉を取らせていいかもしれない、はい、でもそうでない、そこをしっかり見てくれる人がいるんだなっていうこと自体がもう人生の基礎だと思うんですよね、はい、
なるほど、
うん、
見てあげると
見て、ね、そういうと些細なことだけで一生懸命と、要はね、でも子供にとってはね、でもどんなことでも未体験なことなんですよ、
はい、
全く未体験のことを一生懸命やってるわけですね、一生懸命ちっちゃい手で一生懸命やってるわけですよ、
はい、
そこの一生懸命やってるってところを大人の感覚でそれは些細なことだとかつまらないことだとか、はい、なんでこんなに時間がかかるんだっていう観点から見たら、はい、子供なんて絶対育つわけないですよね、自分をなんていうかな、あの大事にされてるって感じはとても深いと思うんですよね、はい、実は一生懸命ボタンを閉めてるってところの そのことをこう見てある、はい、なんでそんなに時間かかるのっていう観点ではなくて、はい、そこの一緒に体験してるような観点っていうのが非常に大事だと思うんですよ、はい、
そうですね、先生、あの見てあげるっていうところで先ほどちょっと別の時にエピソードでお聞きしたんですけど、はい、その塾に来て、勉強しないで椅子を回して、まあ、遊んでるというか、勉強しないお子さんに対して、はいはいはい、叱らなかったというお話をお聞きしたんですけど、それはどうしてなんだ、
まあ、やっぱりその子も例えばだんだんちょっと成長するっていうのは全く未体験なことなんで、
なるほど、
だから、はい、例えばその子さんだって、まあ、下にご兄弟もいたりして、
はい、
うん、そうすると、ね、もちろん自分も思春期になってきて、だんだん思春期になってきて、だんだんこう受け入れられない感情とか思いとかって当然出てくるわけですよね。
はいはいはい。
やっぱりそれを体験するのも初めてじゃないですか。
なるほど、そうですね。
はいはい、なんとかやるせない感じとか、はい、なんとも言えない言葉で表現で、我々も思春期を体験してるから、はい、それは当たり前のことかもしれない、はい。その子にとっては初めて感じする何かのモヤモヤだったり、何か言いようのないの焦りであったり、怒りだったり、イライラ感であったり、はい、いろんな思いを初めて多分人生で体験するんですよね。
ああ、じゃあそういう、こう、単純に経験とか体験じゃなくて、こう、気持ちの部分での意味も含めて初めての
体験。初めて体験するわけですよ、はい。で、人間って当然ながら感情もあるわけで、いろんな情緒があって、その思考もあるので、思考するっていうことが本当はできるし、かつ想像していくってことができるので、
はい、
そんなことを無視しては、当然その自分で考え、自分でその、なんていうか、それを作り出し、行動していくなんて力は出てこないわけですよ。
はい、
その時にそういう思いっていうのをしっかりいろいろこう、全く未体験ですからね。大人だから一番誤解するのはそれは当たり前のことなんだけど、
はい、
子供ってそれをもう初めて体験するわけですよ。
はい、
で、それがだから彼もぐるぐるぐるぐる回って、でまあ、でも私はでもそれはいいんですね。そこはもうそれが分かってるんで、うん、それを初めて体験してるんだなと思って見ていて、私はあのとりあえずのなんていうかな、その子にとって一番大事なそことを、はい、まあ、淡々と解いていくわけですよ。何も言わずにそのままにしても淡々と数学を解いていくんですね。あ、
数学を解いてい
く、私が解いていくんですね。でもそれを彼はそういうところを経験してるんだってことをしっかり分かりつつ、
はい、
淡々と数学を解いていくわけですよ、
はい、
で彼はそのたまにはチラッと見、
なるほど、
チラッと見で、たまにはその自分を主張したいし自分を認めてもらいたいから、
はいはい、
でそこ違ってるとか言うわけですよ、
はい、
でもじゃあこれ計算してくださいって言うと、でびっくりしたように、いやそうでしたぐらい言うわけですね、私は、まあ、もちろん私は間違うことありますが、
はい、
でもまあね、ただそういうことで、あのやっぱり自分がこう見てもらいたい、自分を注目してもらいたいって気持ちも当然すごく強く出てくると思うので、主人公のね、
はい、
すると、あえてこういろいろケチつけたりするわけです、
うん、
でもそれでも、まあ、まあそうだねっていうことで、まあ、そういう考えこともあるけども、こういうふうにやった方がいいよねっていうので、なんでいいかって話を、まあ、ちゃんと説明して、
はい、
でもう淡々とやっていくわけです。それをだから感情的に応酬したりは全然せず、
なるほど、
だからぐるぐるぐるぐる回って、はい、まあ、90分間終わって帰るわけですけど、で、はい、ノートも全然開かず、
はい、
もう全く開かないですね。ノートを持って自分がすらしないかもしれないですね、
はい、
ですけど、まあ、でもちらっと見つつ、
はい、
あのでもそれでもいいわけですよ。ただ私は本当に大事なポイントをこうきちんとやってるので、
はい、
あのそれもちょっと見ても分かるんですね、
はい、
でそれも授業としてはもうちゃんと成立、実は成立してる、それで実は成立してるんですね、はい、授業としては。でもちろん数学だからちゃんと座ってですね、ノートを取ってこう自分で計算するって当然前提とあるんだけど、はい、でもそうやってもその子たちは全く 未体験の環境を上手に経験してるわけだから、それはもうすごく大きいある試練だったり冒険をしてるわけだから、 それはしょうがないわけですよ。
あ、
その時にやっぱりちゃんとその姿勢を取れるとか、ちゃんとするのが人間として当たり前のことだとかって言ったって、はい、それしょうがない。だってバカじゃないんだから分かってるわけですよ、その子だって。だってその前はできてたんだから、
はい、
別にその前はちゃんとできてたんだよ、はい、それなんでその時に急にできなくなってぐるぐるぐるぐるしてるかって言えば、はい、それはそうなわけで、だそこで分かってあげて、
はい、
もちろん授業としては成立するようにきちんとこうやるべきことをやっていくと、
はい、
そうするとやっぱりそうせものの1年もしないうちに何回も戻ってきて、
はい、
そうだなと、まあ、やろうかなって気になってくるわけですよね。
へえ、じゃあ1年というかそれから長身で見てらっしゃるってことは、その何ていうんですか、椅子を回してしまう、うん、あるいはノートを開かないっていうのは1回2回ではない
と。でもそれも1年とかその感じぐらいですよ。
その根拠ずっと、
そうですね、
根拠見て、
そうですよ。
へえ、
それは淡々と授業を続けて、別にそれに怒るわけでもなく、まあこうだよね、たまに彼がちゃちゃ入れるのを、まあ、これはこうだよねとちゃんと説明しつつ、
いやー、その根気がすごいなと思ったんですけどね。
そこでだから頭の話にこうこうすべきだと、こうやるべきだと言って、はいはいはい、頭の話に言ってもしょうがないですよ。要は、はい、俺はこれだけ辛いんだぜってことでしょ。要は示してるわけですから、
はいはい、
それだけ辛いんだってことを要はそのことで示してるわけだから、
なるほど、
分かってあげればいいんですよ、それはね。
ちなみにそういう授業1年以上続けられて、今はどんなお子さん
も、もう完全にあの、まあ、なんて普通にちゃんと、まあ、普通の形で授業が、ね、
はい、
成立するわけですよね。
じゃあその時期、そういう時期なんだということも、もうその存在を認めてあげるということなんですね。
そうです。それをだから未体験なこと、感情とか情緒を、はい、なんとか思春期でやらせない、うん、だから皆さん思い出しても、例えばそれをだから親御さんの思い出していただけばいいんですよ。なんとも言えないやらせないとか、なんとも言えない、なんていうんですかね、はい、言葉、この感覚っていうのが、はい、だから、まあ、我々はもう気づいてしまうから、それはもう化石みたいなものかもしれませんけど、
はい、
リアルにそれを今現在体験しているわけですから、
はい、
そこを分かってあげないと。
なるほど。いや、じゃあ単純にその褒めるっていうその言葉の問題だけじゃなくて、その子は今どんな状態なのかっていうのを含めて、存在そのものを認めてあげるっていうことですね。
でもその子だってちゃんと入ってきた時には、例えばあの、いや来てくれてありがとうっていう、それでその子だってやっぱり帰る時には、まあ別にそのノートも出してないし、その何だ消しゴムも一切ないわけですけど、それはその子なりにその掃除に見えたことをして、
はい、
椅子を揃えて帰るわけですよ、
はい、
ただやっぱり椅子を戻してくれてたら、まあそう、まあ、彼なりに掃除に見えたことをして、
はい、
で面白いのはね、その彼だったのを、面白いのは、いや先生、僕はその黒板消すって言って、必ず黒板全部消して帰ってくれるんですよ。
へ
え、そこはそう、それもね、あ、消してくれてありがとうって言って、はい、だからまあ黒板あの散らばってないじゃないですか、
はい、
でまあ、もちろん掃除見えたことするんだけど、実際散らばってないから気づいてみると、はい、何にもその汚れてないから、
はい、
だからその黒板消してって言って帰ってくるわけです
よ。へえ、なるほど。なかなかね、すぐそのやってる行動を注意したくなりますけど、 その子は存在としてどういう、何を今メッセージだったり気持ちなのかを組んで褒めてあげるということです。
そうすると彼はちょっとその黒板を消して消すっていうことで、それを自分をやっぱりその、なんか自分を示すというか、ある種の感謝の意を示して、
はい、
ね、帰ってくるわけですよ、
はい、
でそれも積み重ねですよね。
ああ、なるほどですね。じゃあ単純にその褒めるっていう一言言っても、ちゃんとまずは息子さんって見てあげるっていうことがあるんですね。なるほど、分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ第3回も褒めるの、まあ、より具体的なお話ということで、まあ、何か参考になっていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。